ただいまから旧約聖書第一列王記一章一節から八節までを通してダビデの地からと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
第一列王記というところに、今日から入るわけです。まあ歴史的に言えばですね、今から、3000年前から、そうですね、2600年ぐらい前、まあ2000、まあその400年から500年ぐらいの間、まあもうちょっと後にもなりますけれども、大体そのぐらいの頃だなと思いながら、まあ思い浮かべていただきたいと思います。そしてイスラエルがですね、今ダビデ王からソロモン王様という大変、優れた王様に代わりまして、イスラエル最高の繁栄を極めて、そこからですね、今度はものすごい勢いで国が滅びていく様をですね、描いています。アッシリア帝国、それから100年経ってバビロニア帝国というですね、その残虐さでも有名な帝国に、イスラエルの国が次々とこう襲われて国を失っていく様をですね、まあ、非常にこう冷酷に分析しながら書いているというのがこの列王記です。大変面白いものです。まあカタカナの名前が続くので読みづらいという人もあると思いますけれども、まあ大変、親しみやすく読めるんじゃないかなと思います。で、そういったですね、この列王記ですけれども、最初はですね、大変こうなんていうか、寂しい始まりですね。何が寂しいかというと、あのダビデがという出だしなんですね。ダビデは年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。イスラエルも冬は寒いですから、日本と同じような気候ですので、ストーブもそんなないですしね。体が冷えるんでしょうね。でもですね、ここを読んでサムエル記に出てくるあのダビデをですね、よく知っている人にとってはね、デビューした時にはものすごくこう可愛いというか綺麗な姿で、ただ可愛いだけじゃなくてですね、ゴリアテを一発のその一頃で致命傷を負わせるようなですね、格闘技の達人だったわけですね。そして戦術家としてももう優れたものを持って次から次へと戦いに勝ち進んでいく。それだけじゃなくて、こう縦ごとを弾いたらですね、右に出る者はいない、歌を歌ったらもうすごく綺麗な歌声です。そういうことでいつもサウル王様のそばで歌も歌っていました。彼は詩人としても大変有名で、彼の優れた歌が詩編としてたくさん残っています。イスラエルの古典の中で彼ほどですね、その詩が残っている人というのはそうそう多くはないと思いますね。何につけても非常にこう、天才的という名前がついてもいいぐらいの人でしたから、そのことを知っている私たちは、ダビデが年を重ねて老人になっていたというこの言葉は、なんかこう寂しいな、あ、やっぱりダビデもそうなのかなとこう思わせる出だしですね。で、第一列王記はそのことを私たちにそういう気持ちにさせることを計算の上で書いてるんです。でもね、いやあのダビデでも、そんな風になるんだな、寂しいな、ということで、いいのかなっていうところが、この第一列王記の問いかけなんです。で、実は、寂しいなと思うだけじゃなくて、それをですね、喜ぶ人もいたわけです。で、今日出てきたこのアドニアというのは、その典型的な例ですね。今までダビデ王様は怖くて仕方がなかったけど、ついに動けなくなったというか、まあ、何もできなくなっただろう。ざまあみろ、みたいなことを思ったのがこのアドニア。アドニアっていうのは、 ダビデ4番目の子供です。ダビデはですね、奥さんがたくさんいましたから、それぞれに子供がいるわけです。記録されているだけでも7人は数えることができます。ソロモン入れたらね。もっといっぱいいましたけれども。で、一番上のですね、誰だっけ、アムノン。一番上のアムノンは、ちょっとした事件を起こしまして、それが元で、三男のアブシャロムに殺されてしまうんです。有名な話です。ところが、そのことが原因で、アブシャロムも、いろいろなことがあったんですけども、殺されてしまう。しかし、二番目の人はですね、名前が一回しか出てこないで、あとはもう消えてるんで、おそらく若くして死んでしまったんだと思うんです。そうしますと、ダビデの子供の一番目と二番目と三番目は、もうこの時点で亡くなられているわけです。そうしますと、順番からいけば4番目のこのアドニア君はですね、王位継承権第1位なんです。ね、ところが、王様を選ぶのは王様なんです。王様が指名した人が王様になるわけです。ダビデは誰を選んだかというと、ずっと下の5番目でも6番目でもなく、それを下のソロモンという人を指名しました。これはアドニアにとってですね、納得できなかったようですね。で、5番目と6番目はそうでもなかったらしいんですけども、アドニアは俺が王様になるべきなのに、なんでソロモンがって気持ちがずーっとあったみたいです。毎日それ悶々としていた。でもですね、お父さんは怖いですよ。お父さんが怖いというのは、まあこういう本を読むときにあまり想像できないんです。そのね、雷親父とか、まあ、今そういう人にあまりいないと思いますけども、まあ大体子供たちに聞くと誰が怖いって言ったら、お母さんっていうのが圧倒的に多いですから、ところがですね、王様が、お父さんが王様だと全然事情が違うんです。お父さんが王様って人いますか？まあいるわけないですよ。世界中でもそんなにいません、たくさんは。でイギリスとか何いくつかの国には王様の子供っていますけども、あれはダビデとはちょっとダビデの王家とは全然違います。なんでかって偉くないからです。彼らは偉くないとダメなんです。北朝鮮とかいくつかの独裁国家の方がこれに近いです。お父さんは王様って言ったら子供でも怖いですよ。だってお父さんがもし死刑だって言ったら処刑されてしまうわけです。そんな人がすぐそばにいたら怖いですよ。すぐ怒鳴ったりカッとしたりする人がいても怖いけれども、大体今日本の決まりによって守られていますよ。それはそれを超えて悪いことをする大人もいっぱいいますから、保護しなきゃいけない例もたくさんありますけれども、怒ったからって言ってすぐにこう死刑だなんていうことはありえないでしょ。でも王様の家族はそういうことがあるわけです。だから怖いですよ。アドニアだってお父さんそれはダメだよ、俺がソロモンなんかよりもソロモンじゃなくて俺を王様にしてくれなんて言えないですよ。そういうのはちょっと想像がつかないと思います。だからアドニアはずっと言えなかったと思うんです。ところがもうなんかだんだんダビデをつっついてもなんかこう怒ったりしなくなってきたような気がしてきて、やった、ダビデをお父さん、ざまあ見ろ。今度、これから俺がやるぞ。ということで、彼は、密かに用意をしたんです。俺が王様になるから、どうだっていうことで、なんとダビデの側近中の側近だった、ヨアブ大将軍を、まず言うわけです。なんと、ヨアブ大将軍は、若様、私がついてますから大丈夫です、みたいなことをやってしまう。これはヨアブの最大の失敗ですね。それからダビデと一緒に聖地を共にしてきた祭司エブヤタルにも、なんと大胆にもアドニアはちょっとエブヤタル、俺王様になるからお前王様になったら大祭司にしてやるぞ、 若様大丈夫です、私がついてますからみたいな。でその噂は漏れるんですけども、ところが他の祭司サドク、エホヤダの子ベナヤ、預言者ナタン、シムイとレイおよびダビデの勇士たち、彼らはアドニア王には賛成しなかった。なぜか、それはダビデがもう最初からソロモンが王様になるぞってみんなに言ってたからです。ところがアドニアはもうここで俺が何とかやってやるということで、何をしたかというと、9節、アドニアエンロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちと全ての王の家来であるユダの全ての人々を招いた。主だった人たちを招いて、そして礼拝を捧げたんです。つまりここでクーデターを起こした。俺が王様だ、もうダビデ王ではなくて俺が王様だということですよ。まだダビデは王様のままですから、クーデターを起こしたんです。そうしたらどうなったか、うまくいったでしょうか。この後ですね、預言者ナタンは一目散にまずソロモンのお母さんのバテシェバのところへ行って、大変なことが起こった。アドニアが王となろうとしているけれども、あなたはそれを知っているか、このままだとあなたたちも命を狙われるから、急いでダビデ王のところへ行きなさい、私も行くからということで、バテシェバもびっくりして、そしてダビデのところへ駆けつけます。ダビデ様、あなたは我が子ソロモンを王にするって約束したじゃないですか。今アドニアが王となってるけど、それはあなたが考えたことですか。そこへですね、ナタンもやってきて同じことを言うわけです。あなたはソロモンを王様とすると約束したけれども、今アドニアが王となろうとしている。これはあなたが気持ちを変えてやろうとしていることですか。そうしたらですね、まあダビデ、なんかベッドの上かなんかで寝てたんでしょうね。ぼーっと聞いたかもしれないけど、スッと立ち上がって、そしてですね、バテシバを呼んできなさい。28節、バセシバをここに呼びなさい。29節、王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしようってバセシバに言うわけですね。そしてすかさず今度は32節、それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが来ると王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下ってきなさい。馬みたいな動物ですけど、ちょっと違うんですけども、とにかくこのメラバに乗せて行くというのが王様になる印なんです。これが当時のイスラエルのやり方でした。そして34節、祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王としなさい。そして角笛を吹き鳴らし、ソロモンを万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルのとユダの君主に任命した。油を注ぐというのは、こういう筒の中にですね、香油が入ってるんですけども、香油というのはまあサラサラとした香水みたいなものですけども、それを頭に注ぎかける、これが王様になる、当時のやり方だったんです。これをした上で正式に王様として任命されたら、さあ自分のところへ来て王様の椅子に座りなさい。これで初めて正式な王様になるわけです。 これが正当な王様。まあ、その時、サウル王家の、イスラエル王国と、それからユダ王国、その二つの国が、イスラエルの国として、イスラエルの王様の国でしたから、正式な王様になる。で、彼らは、すかさずですね、ソロモンをすぐに連れて、言われた通りに、メラバに乗せて、そして、みんなが、うわ、ソロモンが王様になるぞって、もう、ものすごい噂になるわけです。そして、油をザーッと注いで、そして、人々がですね、そこをうわーっと取り囲むわけです。そして、王様万歳、ソロモン王様万歳って、ものすごい角笛と、そして、楽器の音がする中をですね、そして、その叫び声が、宴会をしているアドニアのところにも、こう、地を揺るがせるような叫び声です。40節。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けたって言います。そうしたらですね、アドニア、あれはなんだあの音は。そこへ、アドニアの家来が、息を切らしてやってくるわけです。大変です、アドニア王様。どうしたんだ今、ソロモンが、正式な王様に任命されました。油を注がれて、なんと、王座に着きました。そして、その祝福の祈りのとともに、ダビデも、そのソロモンに祝福とともに礼拝を捧げました。今やイスラエルの国の王様は、ソロモンに変わりました。集まってた人たちはびっくりしました。聞いてなかったぞ、そんなことは。それは、もし間違えばですね、ここへダビデの軍隊がやってきて、あっという間にその、クーデターを起こした人たちは捕らえられて処刑されるというのが当時の流儀ですから、これは大変だ。みんなもうびっくりして震えながら、バーッと散っていくわけです。49節。するとアドニアの客たちはみんな身震いして立ち上がり、おのおの木戸についた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角を掴んだ。天幕の中に入ってですね、この祭壇のところにこうなんか角のような形したのがあるわけです。それを掴んでる人は殺してはいけないという、まあ聖書にどこにも書いてないんですけども、そういう決まりがあったようです、当時は。それでぐっと私はもう殺されないように逃げ込んだわけですね。みんなが息を呑む。ところがですね、ソロモンのところでそれが知らされると、とにかくアドニアを連れてきなさい。もうアドニアですね、もう、よろよろよろ連れてこられる。そうすると最後53節で、それからソロモンは人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。あれ？これだけって感じですよね。こうしてですね、アドニアのクーデターは失敗に終わるんです。まあ、この後また、物語2章で続くんですけども、今日はまあ1章だけに区切って、おきたいと思うんですが、アドニアは、このクーデター本気で成功すると思ったんだろうか。思ってたら本当にバカな人だなと思いますね。とにかく彼は、ヨアブとエブヤタルは自分のところにつけたけども、後の人たちはつけられなかったんです。実はもう軍隊の指揮権は、ヨアブからですね、エホヤダの子ベナヤや、それからダビデの勇士たちと言われている人たちにもう移ってるんです。それはもうサムエル記の後半には書いてあります。軍隊を牛耳ることが彼はできなかった。クーデターというのは今でもどこでもそうですけど、軍隊を指揮する権威を、力を持った方が勝つことになっているんです。ところが彼ができたことは、5節、アドニア、ハギテの子アドニアは、野心を抱いて戦車騎兵、それに自分の前を走る50人を手に入れた。これだけですよ。話にならない。なんでアドニアは こんなことをしたんだろうか。彼の、まあなんていうか判断が本当にこう大間違いだったんだろうなと思うんです。でもそれには原因があるんだというのがこの列王記の語りか、一番最初に私たちにそれを突きつけていることだということです。アドニアは、なんでこんな判断の思い違いというか、してしまったのか。それは、二つの理由があるというふうに聖書は言うんです。六節。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。彼は叱られたことがないってことです。お父さんに叱られたことがない人っていますか？これはね、まあ、庶民的に言えば、なんかちょっと悪いことをしたとか、嘘をついたとか、おやつを盗んじゃったと、盗んだというか、おやつを取って弟の分を食べたとか、いじめたとか、まあ、そんなことぐらい、でも、王様と、お父さんが王様の場合はそんなことで怒られません。お前のおやつ取っただろうみたいなね。そんなんじゃないと思う。これはあなたはどうしてこんなことをしたのかとみんなが思うようなことをアドニアは大きくなってから知ってるんですよ。どんなことだろうか何も書いてない。でも多くの独裁者の子供たちがやってることを見れば一目瞭然です。これは自分の趣味でたくさんの人たちをこのアドニアは殺してるんじゃないかと思います。これは私の想像ですよ。例えばです。この10年間で独裁者の子供たちが随分人を殺してる時期、ことがいっぱい知らされています。フセインの子供たちはそうでした。まあ、アドニアが殺したかどうかはわかりませんけれども、でも多くの王の、ダビデ王の側近たちが、あなたはどうしてこんなひどいことをするのか、と言わざるを得ないことを彼は王様の子供だから、その権威を着て、やり続けていく。そしてしかもそれがダビデの耳に入ってもダビデは何も言わなかった。それが原因じゃないか。もう一つ。彼は、めちゃくちゃ美男子だったっていうんです。これがサウル王もそうなんですけども、ダビデ王家の特徴なんです。めちゃくちゃ美男子です。そりゃあちょっと想像できないんじゃないかと思いますね。女性よりも美しかったというニュアンスで書いてあるとか何個かありますから。ダビデも美しかったです。ダビデの兄弟も美しかったんです。でもダビデの子供たちもなんかすごいですよね。なんかもういやもうなんか今ほら K-POP とかあるじゃない。あれをまあ今それ好みもありますがそういうの一概に言えませんけれども、まあ、そういうのに取り囲まれるような感じですよね。どこを見てもですよ。ダビデ王家って、はあ、子供から親戚もみんなおじさんもみんな。すごいかっこいいんです。綺麗な顔してる。だから、かっこいい人じゃないと、美男子じゃないと王様になれなかったんです。わあ、このかっこいい人こそ王様だってみんな思ったんです。それで、人は上辺を見るが、主は心を見る。ダビデでもかっこよかったんですよ、すごく。で、ダビデの子供のアブシャロムも、すっごくかっこよかったんです。もちろんソロモンもですよ。これはアドニアの中ですごくこうなんていうか自慢していた。で、この二つのことが五節に私が王になろうと言って野心を抱きというところに結びついてくるんです。野心を抱くというのは高ぶるというふうにこう訳される言葉です。アドニアは高ぶったんです。どういうふうに高ぶったか。 ダビデを侮った。ダビデをバカにしたんです。ついにダビデはおじいちゃんになったから、もう何もできないだろう。ダビデよりも俺の方が上だって、高ぶった。で、彼はいつもそうだったんだと思うんです。自分のことを誰からも注意されない環境、人から意見を言われてもそれを聞かないでいること、わがままを押し通していく人、それから容姿があり能力があって、ステータスがあって自慢できるものがいっぱいある人、こういう人は取り返しのつかないような失敗をするようになるかもしれないという警告なんですよ。それは人を見下すような人になるだろう。自分よりも自分のライバルや自分が恐れている人が自分よりもちょっと下になった気した瞬間にその人をバカにして、そのことをもとにして判断したことがその人の命を奪うようなミスを犯すようになる。恐ろしいでしょう。私って綺麗ね、私ってか、俺ってかっこいいなとか思っている人は注意した方がいいですよ。ね。そういうものがあるなって思う人はね、ああ、私って注意しなきゃいけないなって思ったらぜひ注意した方がいいですよ。注意しすぎることはないですから、こういうことは。アドニアはこのどこで判断をミスしたのかというと、ダビデを見くびったけれども、実はダビデは年老いてなかったってことです。ともダビデは年老いてなかったんです。ダビデがこの非常事態の時に全くうろたえることなく正確に人々を指示をして、そして見事にイスラエルの人々を全部このソロモンに集中できるような権威と力を彼はまだ手にしてたんです。アドニアはそれが分かんなかったんです。これは彼の判断ミスですね。それによってアドニアは自分のすべてを奪われるようなことになっていくわけです。おそらくダビデがアドニアを選ばなかったのはこの点にあるんだと思うんです。彼は容姿も美しく、見てくれとしてはもう本当に王様にふさわしい人間。おそらく能力もあったんでしょう。しかし彼は自分のしたいことを抑えることができない人、自分のしていることを止められたらそれによって自分をコントロールできなくなってしまう人、そういう人に人間の命を自由にできるような権威を与えることはできないというのがダビデの考え方だと思うんです。そしてソロモンを王にしたのは一般的にはソロモンの類いまれな才能がダビデに代わりだと思われますけれども、それもあり得るんですけれども、でもこの第一章の場面で実はソロモンがなぜ王に選ばれたのかということが見事に現れているのが51節だと思うんです。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモンを恐れ祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に叱ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば彼は死ななければならない。これ普通に読み過ごしたらいけないですよ。驚くべきことです。王になるということは王になろうとしている人たちを次々と処刑していくか遠くへ動かしていく、これが王様として王権を確立する鉄則なんです。 民主主義でない限り、これをやらなかった限り、すぐに王家というのは続かないなっています。ですから、ソロモンは自分に対して反旗を翻した人間を生かしておくということは、これは絶対にしないことですよ。しかしソロモンはアドニアに対しての怒りをそのまんま自分の王としての権威によって彼を処刑しなかったんです。彼の神様があなたの悪を裁くということにかけたんです。神様があなたがいい人か悪い人かは決めるでしょう。これは2章でその結果が出ますけれども、アドニアはそうでない。アドニアは自分の思い通りにならないことが起こったり、自分のやっていることが注意されたりする、止められたりしたらもうカーッとなって、それで、どうしてそんなことをするんですかというようなことをしてきたわけですよ。でもソロモンはそうじゃなかった。怒るようなことがあっても何か言われても、彼はその復讐をすることをしなかった。怒りは神様に委ねていく、任せていくということをダビデは教えて、それをソロモンは毎日の生活の中で行ってた人だ。それを資質を見抜いて、ダビデはソロモンを王として選んだんだと思うんです。それがここに現れたんだと思います。神様がこの人を裁くようにと言われるまでソロモンは動かない。自分の感情で、自分の、都合で、自分の怒りで、人を攻撃しない。自分のパワーをそこに使わない。荒れ狂ったりしない。これがダビデがソロモンを認めた一番大きな理由、そしてアドニアに欠落していたものだと思うんです。この後ソロモンはこのことに関しては非常にそのことを力を発揮させていくと思いますね。で、これはダビデがそういう人だったからです。サウルからあんなに命を狙われながらも、一度としてサウルに歯向かうことをしませんでした。逃げ続けていく。なんでそこまでして逃げるんですかと家来たちに言われたけれども、神様が立てた王様をいくら自分が追われているからといって、自分が手をかけるなんていうことはありえない、それは神様に任せるんだと言って、彼は逃げ続けていくわけですね。ダビデは怒り狂って誰かを殺すなんていうことはしないんです。他のところでもいっぱいあります、そういうところが。おそらくこのダビデ、ソロモンのアドニアに対する対応はイスラエル中の人たちが驚いたと思います。ソロモンはすごい人だ、まさにこの人こそダビデを継ぐ、あのダビデを継ぐ人だ。人って何をもってその人の大きさを知るかって、あんまり能力によって人間の大きさを感じさせるということはないですよ。勉強ができるとかね、運動ができるとか言ってすごいとか言ってくれるけども、尊敬はされないですよ。それによってこの人は素晴らしい人だって思うのはそういうことじゃないです。ダビデは人々から本当に尊敬されていました。そしてソロモンが王様になるときに、この人はダビデと、ダビデをしのぐ人物になるだろうと人々は予感したんです。このことによってソロモンの知恵と後で呼ばれるようになる、ソロモンの偉大さというのはこういうところにあるんです。さて、イエス様の弟子たちの中には気の早い人たちがいっぱいいました。もう本当に気が短い人たちがいっぱいいたわけですね。で、例えばルカの福音書の9章の、 51節からちょっと読みたいと思いますけども、ルカの福音書の9章の51節、ルカの福音書の9章の51節、新約聖書の132ページ、ちょっと読みます。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかったっていうんです。この顔をエルサレムに向けて進むという意味は難しいんですけども、私が想像するには、例えば、ここはサマリア人の人たちがなんか、ちょっと宗教が少し違いますから、礼拝をするとか、礼をしていくとか、まあそういうポイントがあったんじゃないかと思う。ところがイエス様はそこを無視していこうとするわけですね。そこでサマリア人たちが怒って、あまり仲が良くなかったですから、怒って、イエス様が、どっかでこうご飯を食べるとか、宿屋を取るということはしないでくれ。もうここ通り抜けてくれ。もう早く出てってくれっていうことをあからさまに言ったわけです。そこで弟子たちは怒ったわけですね。54節、弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。カーッとなるわけですよ、彼ら。でもね、天から火なんて呼び起こして、焼き起こせない、焼くなんてできないですよ、彼らは、そんなことは。だからまあ、怒りに任せて、ガーって言っちゃったんだと思うんですけども、ところがそれを見逃さなかったんです、イエス様は。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。イエス様が振り向いて戒められる。ああ、そんなこと言っちゃダメだよ、なんていう感じじゃないですよ。ガッとこう振り向いて、睨みつけるようにしてですね、バカモンみたいな感じですよ。これは戒められたっていう時は、大体そういう感じです、いつも言うのは。強いんです、その時は。他の時にも。下がれ、サタンなんていう時もありますから、そういう、もう、ものですよ。何言ってんだみたいな。そんなことない。それは、怒って、そんなことをしちゃいけないっていうんじゃなくて、なんていう、怒りに任せることに対して、イエス様自身がそういうふうに言われても、イエスはそんなふうに言わなかったわけです。弟子が怒っちゃダメだろ。怒りに、なんていうんですか、怒りに取り、掴まれてしまって、それで振り回されるような人になっちゃダメだってことです、ここで言うのは。イエス様を信じて、そして私たちは新しい人格が与えられていきますね。その人格の中に、この怒りに、振り回されないようになっていくということが、すごく大きなことなんだってことです。イエス様は、こんなことをされても、怒っちゃダメだよ。怒って天から火を呼び下す。それは、彼らが滅ぼされるようにってお祈りするってことでしょう。もし彼らにそういうパワーが与えられたら、恐ろしいことでしょう。怒っても何の力もない人は人を攻撃することはできませんけども、怒ったその感情がコントロールできない人が、ものすごくこう口の激しい人、それから例えば子供に対して大人のような、上司に、部下に対して上司のような、そういった力を持っている人がその力を使ったらどうなるか、そういうことですよ。天から火を起こすことはできなくても、私たちは何らかのパワーを持ってます。自分よりも立場の弱い人に対して。そういう人にそれを使うということは、 必ず自分にとって誤った判断をすることにつながっていくだろう。アドニアのように。他のところでもイエス様は、例えばマタイの福音書の5章の22節では、しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままに出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。まあ続きますけれども、それはそういった感情に突き動かされて人を軽蔑したり、向かっていったり、力で押していったり、パワーで押していったりすることによって、大きな失敗をすることになるっていうことです。でもイエス様が与えてくださるその新しい人格はそうではない。でもこれはとても大変です。自分の中にこう思い通りにならない、もう人を、私たち人を見ただけで自分の思い通りにならないことをいっぱい感じます。常にそうです。またあんなことやってる、こんなことやってる、あの人はこうだ、この人はこうだ。イエス様はあなたの目の塵を取り除きなさいと言ってるけど、本当あなたの目の中に針があるじゃないかっていうぐらい、もう昔から同じですよ。どんな人でも人を見て、家族を見たって、人から言われたって、自分のやりたいことを一つ取ったって、何でもいつもそういう感情が私たちの中に渦巻いていますよね。それを乗り越える、それをもう気にしないで、言ったら言い返してやりたいと思うものを、それもやめる、やめるなんてそんなことやれるかって思いますよね。でもイエス様が与えてくださる新しい力は、それがふっと消えて、まあいいやって思えるようになる。そこで冷静になって考えた時に見えてくる道、選び方、人との接し方、言葉の返し方、そういったものが思わぬ私たちが予想もしなかった新しい人生を生み出していくんです。人を見ただけでも、あんな人の言うことなんか聞きたくないとか、まあそう言って私たちいつも思うわけです。ところがその感情に動かされなくなってくるときに、私たちがこう考えること、思うことが、実は私たちの新しい人生として始まっていくわけです。それはイエス様が与えてくださるものだと思います。普通はそんなことできない、絶対できないと思っているかもしれないけれども、イエス様が私たちの中に働いていくときに、そういうふうに導いてくださる。アドニアは常にその自分が思い通りにならないことによってずっとも悶々としながら生きてきた。ほとんどのことはわがまましほうだいして、誰からも注意を受けずやりたい放題して、しかしみんなから、みんなの気持ちはどんどんどんどん離れていったわけです。だからアドニアが王となろうとしても、誰もほとんどの人たちはそこに行こうとしなかったわけです。私たちはどんな風な人になっていこうと思っているのか、そして自分の中にあるその様々なその感情が今いかに自分の中で自分の言葉を作っているのか、私があの人に言おうとしていることは本当に大丈夫なのか、もっと新しい道が神様与えてくれるんじゃないか、そういったことの可能性を今私たち一人一人がこういったこのことから 言われているんじゃない。振り向いて戒められる。イエス様はわざわざエルサレムに向かって行こうとするそのサマリア人が気が咎めるほどイエス様はまっすぐに向いてたその目線をさっと変えてまでして言わざるを得なかったことがこの問題なんです。エルサレムを指して歩いていくよりもイエス様にとってこの弟子たちが生きていく上でこの怒りを変えていく中で生きていくようにその招きをイエス様はこの弟子たちにまた私たちもその言葉の前に生きていると思うんですね。お祈りいたします。父なる神様、私たちは本当に、どこを向いても思い通りにならないことがたくさんです。そういう中で本当に複雑な感情を抱え込みながらいつも生きています。そしてまた言われることについても本当に心が、逆なでされるようなことが多いですけれども、そういう中で私たちが、さらにそれを、上乗りするような、連鎖を繰り返していくような中に生きていくのか、それとも新しい人間の、としてイエス様のくださる新しい人として起きて生きていこうとしているのか、私たちは本当に問われています。どうか私たちが本当に予想もつかなかったような新しい道を歩むことができる人として、どうか私たちが、祈っていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。